ここでスピナーからのお知らせです。今お聞きのこのポッドキャストへ御社のブランドやサービスの広告を配信できるようになりました。メッセージを届けたいお客様の属性に合わせてスピナーのオリジナルコンテンツに御社の広告を配信してみませんか。概要欄の URL かスピナー .com のコンタクトよりまずはお問い合わせください。Spinner。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ。今回のゲストは先週に続いて詩人で慶応義塾大学政策メディア研究科在学中の今宿美宇さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
いやいや、先週ね、いろんな話をしてもらって、まず詩人として詩を書くっていうのがどういう体験かっていう、それで言葉に書かされているという状態の話をしてくれたり、あとは実際に踊り子っていう作品を朗読して、もらったりもしました。うん。言葉の音にも文字にも現れてくるリズムを心地よく感じた後に、同時に大学で研究している話もいろいろ聞いて、詩はどうやって書かれるのか、書き手の中でどんな認知が起きるか、身体という受動的なメディアを介して環境をこう受け取り続ける中で初めて詩が作られていくっていうような話をしてくれたと思ってます。どうでしょう、一週間前を振り返ってトークを経て、なんかこう体に残っているものみたいなのありますか？
そうですね、でもそれこそ振り返るとまさにその言葉が自律的になんか結構自分というのが器になっていた感覚があって、多分それが幸太郎さんっていうすごく強力な外部が常に言葉を引き出し続けてくださって、なんかそれに乗ってある意味でなんか波乗りをするかのように、まあなんか気づいたら言葉が出続けていて時間が経っていてっていう、なんかそういう心地よさがあった時間だなという、そのちょっとした高揚感のようなものが体に残っています。なんか
嬉しい。 いや僕もちょっとした高揚感で満たされていましたですね。そのなんて言うんだろう、いや興味津々ですよ、詩にも詩を作ることにも。でそれがいかに研究として可能なのかっていうのも、もう全部がエキサイティングで、うん、もう最高です。
ありがとうございます。
はい。それで、試作と研究というその理論と実践ですけれども、さあ、今週はどんな話ができるかと思ったときに、うんうん、実はゲストの方に2週連続で来ていただいて、で2週目は時々ですね、ゲストの方に、なんかこう、現在進行形の問題意識というか、なんかこう未解決問題のようなものを教えてもらって、一緒に、まあ何が起こるか分かんないけど、ひとまずブレストをしてみようみたいなことをやるんですね。
はい、
で、よかったら、今宿さんからも何かそういった、テーマの、きっかけをもらえると嬉しいなと思うんですけど、いかがでしょうか？
そうですね。まさに、本当に最近、ぶち当たっている、超巨大未解決問題がございまして、
はい、
というのも、もともとその詩を書くというところから創作をスタートさせたんですけど、
うん、
まあ一番だったのはその言葉が自分にとってすごく身近なメディアであって、
うん、
まあかつ、まあ経済的にもお金がかからず言葉なんてパソコンに書けばいいしというところから、
うん、
まあすごく手に取りやすいメディアとして一つ言葉があって、で言葉とずっと、まあ、仲良くさせてもらってもらえるように頑張ってやってきたんですけど、
うん、
なんかそのやっぱり自分が興味があるメディアが身体であったりとか、
うん、
やっぱってなった時に、まあ、言葉以上にやっぱ現実的な物質であったりとか、まあ、状況のようなものがより強くやっぱり書き手である自分の身体にもそうですし、まあ、それを受け 作品があってそれを受け取る他者においてもやっぱその現実の物質が届けられる強度ってあるなっていうふうに思った時に、うんうん、まあ、なんかその今まで自分がやってきた、まあ、詩を、それこそ先週のお話だったその詩じゃんっていう感じた物事であったりとか日常で捕まえた姿勢、まあ、詩の性質とか姿勢、
うん、
ポエティックなものを言葉ではないメディアで表現するしてみたいなっていうような思いが、
うん、
あの最近はムクムクと湧き出てきていて、
うん、
ただそのやっぱり物に自分が全然まだ明るくなかったりとか、まあ、その詩をそのまま物に変換するとなるともうそれって詩を書けば私の場合はすごく詩が慣れ親しんだメディアなので詩の二次創作以上にならないなというような思いがあったりとかして、うん、そこの詩と物質との関係であったりとかについてちょっと一緒に議論していただければと思っている次第でございます、
うんうんうん、先に言葉があってでそこから物を作ろうとすると自分の中で言葉の純度の方が高いから、
うん、
物を作った時の驚きとかあの満足みたいなものが得られないっていうようなこと。
そうですね、はい、
何を作ってるんですかちなみに。
そういろいろ作って例えば過去に作ったものだと詩集の中で毎晩生まれるっていう詩があって、
うん、
ある時にその浴槽って子宮だなっていうふうに思ったことがあって、
うん、
まあその前歯生まれるという詩の中では自分が入って入浴の詩で自分が入っている浴槽がどんどん柔らかくなって子宮になっていくというような体験を詩にしたことがあって、
うん、
まあ、この詩を下敷きとして自宅の浴槽を、まあ、子宮化する入浴剤みたいなのも作ってみたことがあって、
うん、
というのもその用水の、まあ、成分って古代海水の成分とすごく似ているというふうに言われていて、まあ、それを、まあ、なんていう、そこから、まあ、着想を得て、その、なんて、古代海水、自宅の浴槽の水を古代海水の成分に近づけたら、それってなんか浴槽が子宮になったと言えるのではないかみたいな思いで、
うん、
まあ、そういったプロダクトというか、ものを作ってみたりしたことがありました。
うん。どうですか？作ってみて。
でもなんかそこでなんか得られる経験自体がやっぱりそのなんかこの詩で表現できることのダイナミズムと全く別の軸というか、
うん、
なんかあるなと思っていてなんか多分なんて言うんだろう全く別物になったというか、
うん、
感覚があってやっぱりこのまあ、知って時間芸術だなっていうふうに思っていて、
うん、
やっぱその時間が流れていてそこで少しずつ浴槽が、まあ、柔らかくなるっていうその、まあ、現実的には全く起きえないことも、
はい、
詩の中ではすごく簡単に引き起こすことができたりとか、
うん、
まあ、なんかそこでなんか音がくぐもって聞こえているみたいなふうに書くことでそのくぐもった音を鳴らすことができたりとか、
うん、
なんかそういうその時間の経過とともに引き起こしたい物事が引き起こっていくみたいなのが詩というメディアであって一方でそのまあ入浴剤を作るってなった時にはなんかそれから先でその入浴剤を使う人が何を体験するのかっていうのはもうその人に委ねられているというか、
うん、
その人が時間を流していくんだっていう、
うん、
なんかそれが全く別物な感じがしてなんかそこに対してちょっと、なんていうの不安って言ったら変ですけどなんかどうなんだろうか届いているのだろうかとか、うん、っていう不安な感覚届けられるのかどうかみたいなとこは不安に思ったりしてあのすごすご退散するっていう、はい、感じでした
それあなるほどいやこれは難しい問題ですねなんというか目的意識としては、ものづくりを介して、姿勢を表現したり、自分自身が感じたりしたいってことなんですか？
はい、そうですね。
うん。姿勢を感じる世の中のものづくり事例ってどんなものを思い浮かべますか？
はぁ。ずっと現代美術の受け手ではあり続けてきていて、
うん、
まあ、すごく、 まあいろんな作品を見るということはしてきているの。一番自分にとって近いのは、まあ、現代美術の作品群なのかなと思っていて、例えば自分が一番明確に、あ、これはすごい作品だって思った一番最初の作品は、クリスチャン・ボタスキーという作家が作っていた心臓のアーカイブという、まあ、ある意味プロジェクトというか、
うん、
いろんな世界各国の人の心臓を取ってきて、まあ、それをインスタレーションとして展開するっていう作品がある。それはすごく、なんか自分の中では、すごい姿勢を、姿でありながら、まあ、それがすごく、テクニカルにというか、なんかものとして表現されているなっていうふうに思ったりとか。
うんうん、あれですよね。日本だと、あの、手島に行くと。
手島ですね。はい、
うん。一つ建物があって、暗いインスタレーションの部屋に入ると、部屋の中心に白熱球が吊る下がっていて、
うんうん、
で、誰かの鼓動が聞こえるんですよね。
うんうん、
部屋全体に、ドッコンドッコンって。で、その、深い、重低音とともに、白熱球が瞬く、
うんうん。
で、一定時間の後にまた別の人の鼓動のパターンに切り替わっていく。これ全然人によって鼓動のリズムとね、音が違って、
うんうん。
で、その人の体の中に入ってしまったような時間がある。で、実際に来場者は自分自身の鼓動の音を録音してそこに預けることもできるっていう、
うんうんうん、
そんなものですけど。これは、なんで姿勢を感じるんでしょうか？
そうですね。
つまりね、さっきおっしゃってたように、入浴剤は結局使い手に委ねられているっていうのは、うん、実は詩でも同じだし、
うんうん、
心臓音のアーカイブでも ね、感じ方は人に委ねられているはずだから、
うんうんうん、
なんか条件はあんまり変わってないような気もするんですよ。
うんうんうん
うん、
いや、なんなんでしょう。確かにそれを今おっしゃっていただくのを聞くと、多分なんかその、詩でできることを知ってしまっているからっていうのが、なんか相対的に、なんて言うんだろうな、相対的に全然入浴剤だし足りないなとなってしまっているような感じがして、
うん、なるほど。
なんかさ、多分あのボタスキーがどういう創作プロセスを経てあれを作ったのかわかんないんですけど、多分あれが、うん、なんかあの形式が一つの、まあなんか一番最初に見えたゴールなのかもしれないなと思っていて、
うん、
なんかそうなった時のなんか強さみたいなのが私にとっては詩の強さで、
うん、
なんかそこと相対的に比較した時に、多分その入浴剤の経験っていうのがすごく列位に置かれている、
うん、
なんかおそらく同じぐらい、まあ全く知らない人から見れば同じぐらい開かれた体験なのかもしれないが、その 主観とか私の視点だとすごくそこに優劣があるように感じてしまうのかもしれないですね。
うん。
詩でいいじゃんってなっちゃうっていうのが多分ね。じゃあ詩を書けばいいじゃん。
うん、なっちゃう。
うん。
なるね。ちょっと正確に言えるかあれですけど、デビッド・イーグルマンっていうイギリスの神経学者の人、はい、の本に書いてあったんですが、
はい、
その脳の予測モデルっていうのがあって、うんうん、で、人間が物を見るとき、視覚で物を捉えるとき、
うん、
当然何かが網膜に映って、それが視神経を経由して最終的に脳の中であるその図像みたいなもの、
うんうん、
ね、これを体験するわけだけど、
はい、
その時その網膜経由で脳に与えられる刺激の量がその1だとすると、
うんうん、
その10倍くらいの刺激が脳の内側からこう発信されていて、うんうんうん、でむしろ自分が想像している量の方が受け取っている量より多いっていう話があるみたいですね、
は
い、
うんうんうん、
で自分が想像している生成しているイメージと網膜から受け取っているもののズレ、
うんうん、
差分みたいなものを認知しながらその部分を意識の中に浮かび上がらせているっていうんですよね、
うんうん、
つまりなんか知らず知らずのうちに人間は何かをあの想像イメージしていて、
はい、
でそれを世界に投影している、
はい、
こういう世界だと思い込んでいる方が実は強くて、
うんうん、
で実際どうなのかっていうのは自分のイメージとのズレでしかないっていうような話があるとして、
はい、
であのタクラムの尾形さんが 分かると作るっていうのをテーマにいろいろものを考えているんですけど、はい、そこで彼が言ってる話がちょっと面白くて、作るっていうのはやっぱり一方的な行為じゃなくて、先週の話で言うとやっぱりその状況依存的で個別具体的な行為なので、その作ってみたものっていうのが必ずしも自分の作りたいものと全然一致しない、でそれを見ながら、違うなって言ってそのさらにまた作っていく、でこのプロトタイピングって言いますけど、一回で正解にたどり着くんじゃなくてどんどん作り変えていくプロセスがあるんだと、
はい、
これ例えば建築家の青木淳さんがフラジャイルコンセプトっていうので言ってるのと同じで、最初に強固なコンセプトがあるんじゃなくて、作ったものに触発されて自分自身の考えが変わり、作るものが変わり、自己発見的にコンセプトが生まれてくるっていうことを青木さんも言うんですけど、まあ、それと近いですね、でこれ何を意味してるかっていうと、なんかこう自分が予想している世界との差分によって自分の予想と外界を近づけるためになんかこう物を作り続けてるんじゃないかっていう、ことをなんか尾形さんが言っていて、これすごく面白い考え方だなと思うんです、つまりなんかもしかしたらそれは一生寄り添わないのかもしれない、自分のイメージと目の前にあるものが、でもそれをどうにか近づけようとするし、その自分が想像するイメージすら切り替わっていく、外界からの影響を受けて、そのフィードバックが回せるようになるっていうのが多分作ることに熟達するってことなのかなと思うんですよね、なんかその一回作ってみるっていうのは多分なんか何かの始まりで、そこからああでもないこうでもないでその状況自体を作り変え続けるっていうのが、まさにその身体性を伴ったものづくりってことなのかなと思うんですよ、でこれ一回作って終わりだとなんか光あれで突然世界が生成されるみたいな感じになっちゃうよね、でもそうじゃないと、もっとこねていく、変わっていくっていうことなのかなとも思いますね、
いやまさにおっしゃる通りというかすごく自分体感とフィットするなっていうふうに思ったのが、多分詩でも、多分それを高速にやっていて、つまりどういうことかって、その先週の話をちょっとだけ振り返りながら引き継ぐと、自分の中であこれって詩じゃんみたいになった体験があってから、まあ、詩を書き始めるってなった時に、でもそれって詩じゃんは見つけたスタート地点でしかなくって、そのパソコンでしか詩が書けないのってそのプロトタイプピングできるその速度がすごい速いメディアなんですね。パソコンってその手書きとかに比べて、やっぱ瞬時に言葉になるし、瞬時にここかここ消したいってビャーって弾けばそれが一気に消えていくし、なんかその高速に回せることができる、なんかそのメディアもそうですし、メディアの選び方もそうですし、自分としてもなんかあこの言葉違うってなった、じゃあ次はこれなんじゃないかっていうことがポンポンポンポン回る中で一つの詩ができていくっていうのが、まあ、なんか体感としてあるんですけど、なんか多分自分が今それ物でできてない理由って、あなんか違うなってなった時になんか、あじゃあこっちかもしれないの、こっちの一手のなんか手札がなんか3枚しかないみたいな状況で、なんかその七並べしようにもできないというか、なんか多分その手札というか、じゃあ次はこっちなんじゃないか、こっちなんじゃないかっていうのの、ある意味でその他なる可能性を全然多分知らないから、なんかその限られすぎた選択肢の中からすごく貧しいものがを出してみるみたいな状況になんか陥っているなというふうに、なんかその差がその詩を作るということと、まあ、それを物質でやってみるってことの差分なのかなっていうのをなんか今お話聞いてて思って。なんかそうなった時に、なんか小太郎さんに伺いたいのは、なんか、全く、ジャンルは違えど、小太郎さんがやられてることも、まあ、ある一つの物事を、まあ、物質っていう形に落とし、まあ、それじゃない場合もあると思うんですけど、まあ、物質っていう形に落とし込むっていうことを、多分やられてると思うんですけど、なんかその中で、なんか、これかもしれないっていう、その、複数の可能性、が多分ご自身の中でたまられてらっしゃるかどうかわかんないんですけど、なんかその増やし方というか、増やし方ってすごい打算的なんですけど、なんかそこら辺についてはなんか何か思われることってあったりしますかっていう。
その七並べの手札は増えないのかな。
あ、そうですね。なんかいかに増えたりとか、多分どうしたらどうなんだろうなんですよ。
まあ、なんか自分が3しか持ってないとき、 とにかく3にこだわり続けるって手もあるし。
ああ、なるほど。
うん。あとは、もはや、1から7まで持ってるとか、1から13まで持ってる人にお願いしてみるって手もあるし。
うん、うん。
その、一回自分が知らない可能性を開いてみる必要があるとしたら、うん、全部自分で完結しようとしない方が良い。物を作ろうとするのが目的なんだったら、うんうん、それすごい良いかもしれなくて、うんうん、お願いしたり協作したりで他者に、話し相手になってもらったりっていうので明らかに手札が増えることもあれば、うんうん、自分が持ってるのは実は3じゃなかったのではみたいな、
あ、なるほど、
うん、これってなんか記号なのではみたいなことになってて違うゲームが遊び始めるきっかけが生まれるかもしれないですよね。
やっぱりそういう 他者というか他者から、まあ、学ぶというか他者と作るみたいなことが、
うん、なんだろう、その最初から自分だけでやらなくても良いっていう意味で、あの一回知る、うんうん、みたいなのはあっていいんじゃないかな、うんう
ん、なるほど
ね。でもどうなんでしょうか、手札を増やすか、それって逆に今宿さんに聞きたいんですけど、
はい、
最初に詩を書き始めた時はきっと自分が書いてるものが必ずしもいいと思えないっていう時期はあったと思うんですよ。
はい、ありました。
どうそういう拙い自分と付き合ってきたんですか。
ああ確かに、
うん、
確かにそうですよね、うん、なんで、でも一個はなんかそのずっと自己満足でやってきた、ああそうかもしれない。なんか、
なんか何かを発見している。
いや、そうです。なんか、うん、基本的にそのなんか発表するとかあのをやり始めたのは本当にここ 1,2 年で、
うん、
それまではまさにその自分が書いてるものって詩なのか詩じゃないのか分かんないからずっと自分の中で自分が満足できるものを書きていたし。
うん、
それこそ、あの、自分が好きな作家とか、あ、これ、こういう詩書ける人、こうやって、こういう言葉を詩として書いてる人がいるんだっていうのがあったら、それをもう模倣してみたりとか、
うん、
なんかその、あまりその自分自身が良いものを作るみたいなことに、それこそ期待してなかったのかもしれなくて、そのプロセス、その、先週のお話でいくと、うん、プロセス自体が、に楽しみを見出していたみたいな感覚があったので、うん、なんか結果的にもちろん満足いくものができたら嬉しいんですけど、
うん、
ああ確かにそうだな、なんかあんまりその結果をも的にで何ができたかっていうのにこだわってなかったから続けられたのかもしれないと思いました、
うんうん、確かに。
なるほど。
いや僕も下手なギター練習するときうまくいかない時間に耐えきれない時の方が多くて、
うんうんうん、
でちょっと練習してポイッとしちゃいますね。でもなんか騙し騙しやってるとちょっとずつ解決していったりもするよね。
そうですね、
うんうんうん、そっかそっか。じゃあ発表する前提でなく自分が楽しいからっていうところのそのプロセスですね、
うんうんうん、
でたまたま良いものもできるかもしれないし、うんうん、発表できるかもしれないっていうところに何かこうだから結局自分のためだけに作るっていうのって何か意味とか目的を定めてないじゃないですか、
うんうんうん、
そのそれで食っていこうとかこれを売ろうとかこれで受賞しようっていうものがあると、うん、あの何か意味とか目的が定められてるんだけど、
はい、うん、
それを定めずに作るっていう一番の贅沢があって。もしかしたらあって、
うんうん
うん、誰にも発表しない無駄が最もあの贅沢であるというか、
うんうんうん、
で、その自分のための贅沢を味わい切るってことなんでしょうかね。
そうかもしれないですね、うんうん、なんか、うん、どうしてもなんか形にしようということを忘れすぎているのかも、
うんうん、
すごいなんかスタートラインの問題すぎるんですけどスタートライン問題すぎるけど、うん、そうかもしれないですね。なんかうんうん、
あ、仮にもしそれが一つね何か考えるきっかけになるとすると今宿さんは今あの就論に取り組んでるわけですよね、
はい、
で詩以外の媒体で例えばものづくりで姿勢を体感するみたいなのがテーマになってる時に、
うんうん、
今の切り口で何か 研究は新しい局面を見るのかどうか、うんうんうん、どうなんでしょうか。
いやでもそれこそその今研究その修士論文で書いていることが、
うん、
あのまさにリアルタイムでその自分にとって姿勢って何なのかっていうことを、
うん、
もう一回考え直す時間になっていって、
うん、
なんかそれこそあの修士論文の中でやっているのがあのこの自分が書いた第一詩集の、
うん、
それこそ自分が詩じゃんって感じる、これはこれが詩じゃんと思ったからこの詩ができたんですとか、
うん、
逆に書く中でこれが詩じゃんってものを新しく発見していったんですみたいなのも全部棚卸しして、
うん、
なんか並べてみて分類していった時に、
うん、
なんか顕著にある自分の傾向性があって、
うん、
例えばあのさっき休憩時間の時にちょっとお話ししていたその呼吸が浅くなる感覚であったりとか、
はい、
なんかそのありとあらゆるものがぼやけて見えている瞬間であったりとか、
うん、
あの人体が発光している様子であったりとか、なんかそういったところを軸にもう一回その組み立て直すみたいな、なんかその詩、そのすでにある既存の詩から作品を作ろうとすると、なんかそのまあ、だからさっきの話とつながるのであれば、そのなんか結果として感じてほしいべきものがすでに詩の作品の中にあって、
うん、
そこに多分近づけようとするから、
うん、
どうしてもその差分が埋まらなくて多分すごく苦しいんですけど、なんかそうじゃなくて、そもそも自分にとって詩性って何なんだろうみたいなことを問い直して、
うん、
そっからもうなんか結果を決めずになんか別のものを作っていくみたいなことによことをしてみたらどうなんだろうみたいな、
うん、
そういうことになっていく気がするなと今話しながらなんか思いました、
うん、なるほどですね。なんでしょうね、盆栽とか
盆栽、
はい、パステル画とか、
うんうんうんうん、ね、
ね、
うん、
そういうジャンルみたいな問題じゃないのかな。
どう、まあ一個は体感、
うん、
なんで、
あ、いいですね、
体感、体の感覚、
うん、
なんか多分そのボルタンスキーの作品も今すみません発散的に喋ってるんですけど、
いいんですよ、
すみません、ボルタンスキーの作品もなんかすごく、なんて言うんだろうな、あのコンセプトに感動したとか、あのなんか設計に感動したっていうよりも、
うん、
あのそれこそ私は最初見たのは越後つまりの大地の里芸術祭というところで、
うん、
最後の教室って作品で、
うん、
彼がやっているプロジェクトが、あの、もの展示もあって、そこで初めて心臓の赤病の存在を知ったんですけど、
うん、
まあ、当時、なんか5年生ぐらいで、
うん、
あの、廃校になった校舎の、
はい、
が真っ暗で、その廊下をバーって、階段を上がっていくと、なんかちょっとずつその心臓音が聞こえてきて、
うん、
で、なんか、すごく奥に明滅している部屋があって、
うん、
で、それドックン、ドックンってなって、出るっていうその情景がすごく一個には怖いっていうのが、なんかその自分の中決定的にその怖さの体感というか、
うん、
が多分自分の中ですごく、なんか今思えばあれは詩だと思うし、当時はすごく怖かった、純粋なその体の感覚みたいなのに訴えてこられたのが、
うん、
多分すごく感動したポイントで、
なるほど、
なんかある意味でそういう、それこそ呼吸が浅くなる体感であったりとか、
うん、
なんかその光を見るという体感みたいな部分に、をなんか軸として、じゃあその体感を感じられる失礼とは何なんだろうみたいな、多分ものの作り方になっていくのかなと、発散的に思ったりしていました、うんう
んうん。体感ね。なるほど。ボルタンスキー、確かに長い廊下の奥の方でドックンって遠くから響いてきて、奥光ってたらすごい怖い、あえて近づこうとは思えないような、なんか赤力がありますよね、
うんうんうんうん、
で大きな音って怖いじゃないですか、
はい、
なんか夜もし夜道を歩いていて車が通る、で車が近づいてくるのが光で分かっていても、うん、自分の目の前でものすごい大きな排気音を出されたら予想できていたはずなのに怖くなる。なんかその、なんか大きな ものへのに威圧される感じってすごいあるなと思う中で、
うん、
ボルタンスキーの心臓音って、心臓音ってかすかなもののはずなのに、
うん、
それに圧倒されるっていうのがあり得るんだっていうね、なんか他で得られないものありますよね。なるみ先生だったか、あの、東大で、ヒューマンコンピューターインタラクションを研究している先生が教えてくれたことで面白かったのは、うん、その、よく言われる、吊り橋効果みたいなのがあると思うんですけど、はい、怖い体験をしているときに一緒にいる人に恋をしてしまうことがあるみたいな。うんうんうん、で、あれの解説じゃないんだけれども、結局、動物としての人間の身体は結構できることが限られている。
うんうん、
例えば自分が今ライオンなりクマなりに相対していて、さあどうしようってなった時、うん、まあ、逃げるなり戦うなりっていうチョイスがある、
はい。
で、いずれにせよ、すぐ運動ができるように心拍数を上げて、うん、ね、対応できるようにするっていうことしか体ができることってないので、うん、まあ、ドキドキするんですね、
はい。
で、そのドキドキするっていうの、つまりなんか恋に落ちていても、危機を感じていても、体ができることはドキドキすることくらいしかないっていう、はい、そのなんか不自由なあのメディアとして体があって、うんうんうん、だからこそその感覚を誤認してしまいやすいっていうような。
うんうんうん、
で、へーっつって、で、なるみ先生がそこで作ってた作品がまた興味、研究所に所属している人が作っていたのか、はい、曖昧ですが、映画を見ながらメガネをかけるんですね。
うん、
で、メガネが勝手に泣いてくれるっていうやつで。なんかタンクが入ってて。
はい。
で、自分の頬を人工的な涙が伝うと、
うん、
結局その人の体感としては悲しみを覚えるらしいんですよ。
へー。
そう、なんか自分で泣く必要はなくて、
はい、
泣いているかもしれない実感が自分の感情を自己的に形作っていく。
うん、うん。
あらかじめ悲しくなくてもいい。だから笑うと幸せになるし、泣くと悲しくなるしっていう。なんか自分で自分を参照しながら、
はい、
感情自体が形作られているっていう。ね、つまりなんかもちろん悲しくて泣くこともあるけど、泣けば悲しくなくても悲しくなっちゃうみたいな。
はい、
で、その体感について、そんなにフラジャイルなものなんだとか、フラジャイルってのも違うね。なんかこう、つまり、これって一周目の話にすごく近いと思うんです。何かっつうと、その人間は意志を持って脳が、先行していて、体が、従属するんでやるっていう考え方の、まさに逆を行く、ね、もので、実はその体によって、まあ、体っていう交換不可能なものの中でしか生きられずに、むしろそっちの方に血も、染み出している方が自然であるっていうのを、なんか裏付けるような、すごく原初的な、研究だなと思うんですよね。
確かに。そうですよね。なんか、そのさっき、その、つながるなって思ったのは、
うん、
その、イーグルマンさん。
うん、デビッド・イーグルマン。
デビッド・イーグルマンさんの、その、まあ、認識が、その、ボトムアップに使えるもの、トップダウンに使えるものの、なんか差分によって、その、知覚が生まれるというか、
うん、
解釈されるみたいな話とかも、なんかその、泣いて、ここに涙が伝っていたら悲しいのであろうというなんかそのトップダウン的なというか経験に基づく知覚があってなんかそのボトムアップに入ってくるその映画という情報が悲しいものとして色付けされるみたいな、
うん、
なんかああでもなんかそうですねそれってなんかすごく強引な結びつけ方かもしれない詩も詩というか、
うん、
詩で書きたいことというか詩もそうというよりも私が詩で書きたいこともある意味でそういうことなのかもしれなくてなんかその第一週目で例に出した、
はい、
あざが星座に見えるみたいな話も、
うん、
そのすごく現象として起きていたりとか三人称的に共有される出来事としては、
うん、
なんかそのあざが内ももにありますっていうただそれだけなんですけど、
うん、
なんかそれが詩じゃんってなる瞬間ってその上にその、まあ、星座であるなっていう認識が色付けされている状況というか、
うん、
なんかそこの二つの混ざり合いみたいなのが、なんかメタファーであり、
うん、
なんか詩であり、
うん、
だなってなんか、すごく強引な結びつきかもしれないんですけど、なんか繋がっていった感じがしました。
面白いですね。なんか、うん、なんか体験とか体感自体は実は、ごくわずかなバリエーションしかないみたいな、
うんうんうん、
その何かを見てるとか、うん、心臓が動いてるとか、
うん、
でそこに色付けする技として 例えば言葉があったり、
はい、
うん、その他体を動かすことなのか、そのものの表現なのかがあり得て、
うんうんうん、
感情の色付けがなされる可能性があるっていう感じなのかな。
うんうんうん、確かにそうですね。そうだな。で、多分自分は今までそれを、ああ、なるほど、だからなんかその色付けるっていうのを言葉によって多分、ね、うん、ずっとやってきた人間で、
うん、
それを直接身体に働きかけるやり方で色をつけていくなしは、その、まあそうですね、まあアフォダンスにも多分近いのかもしれないです。なんていうことなのかなと思ったりしています。
うん、なんかありそうですね。
なんかだいぶクリアというかになって、なんか来ました。いろいろなことが整理されて、
楽しみ研究の行方超楽しみ、
うんうん、ありがたい。
これどっかで見れるんですか、成果は。就労の
成果、そう、就労の成果は、うん、まあ見れるようにするし、
うん、
もしうまくいったら、まあ、なんかこの本にしようというか、もう、うん、自費出版で本当に簡単になんですけど、
うんうんうん、
あのものにしようというふうに考えているので、ぜひ送らせてください。
嬉しい、うん、買います。
いやいや、もう禁定します
ありがたき幸せいやー、なんかいいな。その、僕自身も自分が表現しようとすることの拙さとどう付き合うかっていうのには関心があるんですね、
うんうんうん、
で、実は来週ゲストの方を呼んで、そういう話を、まさにそういう話もするんじゃないかなと想像してるんだけど、うんうんうん、その時その結果を求めすぎちゃうと、どうしてもね、その途中で投げ出したくなるんだけど、
うんうん、
どういうふうに、プロセス自体を楽しむところに持っていけるのかって、やっぱりなんかそれって全然なんかノウハウ化できなくて、
うんうん、
なんかたった自分一人の体験を作っていくしかないわけじゃないですか、
はい、
これが非常に厳しいだけに見つかったら、もう心躍りますよね。
いや本当にそうですね、
うん、
じゃあなんか今ふと一個思い出したのが、
はい、
それこそ先月末も熱海でレジデンスをしていたんですけど、
はい、
なんか、なんて言うんだろうな、5人ぐらいのアーティストが集まって、
うん、
もうなんか成果なんてどうでもいいから、なんか面白いと思ったことをひたすらやってみようみたいな、会をやっていて、
うん、
例えばなんか今ちょうど写真があるんですけど、あ、すいません、なんかみんなで意味わかんないけどぐっちゃぐちゃなろうそくをぐちゃぐちゃにしオブジェ作ってみたりとか、なんか急に身体に誰かが絵を描き始めて、それを絵にしてみたりとか、
ほうほう、
なんかあとなんかある子が作ってみた服で、砂浜でその服を なんていうの、服というか装置というかを、なんかただただ着てぐちゃぐちゃになるみたいな時間があったりとか、なんかその複数人でやることによって、なんかそのなんか拙さを許容し合うというか、
うん、
面白がって勝手に転んでいくみたいな感覚ってあるなと思っていて、まさにその小太郎さんがとりあえず誰かのその3、自分が3しか持ってなかったら、
うん、
その4を持ってる人、5を持ってる人探しに行くみたいな話もそうだと思うんですけど、なんか一個その目的意識みたいなのを打破する一つのなんかきっかけに、その複数人でやることがもしかしたらあるかもなって今なんかふと思ったりしていました。
いや、それは面白いね。一緒に旅をできるような友達とならそれが可能なんだと思いますね、
うんうんうん、
で、これが例えば企業とか大学のグループワークだと締め切りがあったりして、
ね、
拙さが許容できないみたいな時間も同時に起こりうるので、うんうんうん、その複数人、どんな複数人なのか、
確かに
どういう場なのかっていうね、場のあり方に左右されますね。
確かにそうですね、
うん、
お互いにね、検閲というか監視し合うみたいな関係性が生まれてしまう可能性もあったりするか、確かに複数のその人たちの関係性にもよるかもしれない。
うんうん、
うん、
一周目も まさにその詩を書くことと研究の話をしてくれたけど、うんうん、その研究がどう発展していくのかっていう未来の兆しを少し見せてもらったような気がして、今宿さんの今後の研究がどこに向かっていくのか大変楽しみでございます。
ありがとうございます、
はい、
精進いたしますいやでも本当にすごいいろんなヒントをいただけたのと、自分の中でぐちゃぐちゃになっていたものがこうかもしれないっていう整理できるような問いを投げかけていただけて、本当にありがとうございます。
あ、嬉しいだよかったです。
ありがとうございます。
いやいや、ということで、この番組では実はゲストの方にですね、リスナーの皆さんにどんな、なんか何かしらこう問いを投げかけてもらうっていう文化があるんですよ。
はい。そうですよね。
はい。で、これはなんていうか、必ずしも今宿さんが答えを持ってないもの、
うんうんうん、
みんなもどうだろうっていうのを投げかけてみる。
うんうん、
で、それを、そのハッシュタグに言葉が集まってきて、
うんうん、
それ自体を眺めるのが楽しいような、そんなオープンエンドな問いがあるといいなと思っていて。
はい、うんうん
うん。うん。例えば、あなたの人生で一番怖かった体験は何ですかっていうのをみんなに聞いて、
うんうん、
その感覚をもっと研ぎ澄ますような、
はい、
うん、そんなきっかけになったらみたいなことを考えて問いを発してくれた人もいます。
うん、
これ問い何でもいいんですけど、
はい、
今宿さんだったらどうでしょうか。
あやあや、超本当、一個、なんかその、それで、ちょっと、このお話とどう接続するのかわかんないんですけど、今ふと思いついた問いは、まあ、なんか今この聞いている方がいらっしゃるとして、その方がその座っている地点ないしは立っている地点で周りを見渡してみたときに、なんか一番すごく抽象的なんですけど、このその視界の中にある一番詩的だなって思うオブジェクトないしはマテリアルが何かっていうのと、まあなぜそう、まあちょっとだけは、なんかもしできたらなんでそれが詩的だなって思ったのかっていうことを、
うん、
がなんかセットでなんか聞けたら、そのなんか日常にある多分に詩的な瞬間って多分日常にこそあるなと思ったりとか、うん、わしが今ものに関心があったりとかするっていう理由から、なんかそういうことをちょっと難しいか。
いや、最高なんじゃないですか。今まさに夕焼けを見ながら、たまたまね、車運転しながら夕焼け見ながらっていう人は、
うんうん、
その夕焼けみたいなものかもしれないんだけど、一方でめっちゃなんか人工物の力に囲まれてる人がね、コカ・コーラの瓶があって、自分の中ではコカ・コーラが一番素敵ですっていう人がいるかもしれないのを想像すると、うんうんうん、その幅が楽しみですね、
うんうんうん、そうですね。
ね、ということで、はい。今ここを見渡して一番詩的だなと思うオブジェクト、マテリアル、教えてください。
お願いします。
はい、お願いします。はい、ということで、2週にわたって詩人で慶応義塾大学政策メディア研究科に在学している今宿美宇さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグタクラム813をつけてポストしてください。 TAKRAM 数字の813です。また、僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントのアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか。お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。